寺内敦です。6月19日金曜日、寺内敦の現在地331回目でございます。よろしくお願いします。はい、今日は昼にね、久々に感激、舞台を見に行かせていただきまして、行ったのはね、私が前回まで演出助手をやっていたカンパニー、プロデュース団体の、逃亡者は北へ向かうという、作品ですね、池袋の芸術劇場でやっていました。はい、小説を原作にした作品で、震災、東日本大震災の際に、とあるこう震災と同時期に、殺人事件が起きて、その殺人事件の犯人の人が、とある事情で北へ向かっていくといったお話、その犯人が主人公なわけなんですけど、その主人公の逃避行と、それを追う刑事と、そしてその主人公に、同行する少年がいるんですけど、その少年の行方を追う父親といった、三者三様のドラマなんですけど、めちゃくちゃ良かったですね、本当に。本当なんていうか、演出が僕の友人でもある吉村拓哉っていう人が演出と、脚本をやってるんですけど、本当にね、音楽を一切使わず、それでいて内容が言うなれば暗かったりとか辛かったりとかっていう話の連続なんですけど、それをね、逃げずに真正面からずっとやり続けて、それは本当に素晴らしいなって思いましたね。これ聞いて興味が出たなっていう人いらっしゃれば、もしよければ行ってみてください。はい、池袋芸術劇場でやっております。はい、ではですね、昨日に引き続き、僕のね、7月の出演作である命をもてあそぶ男2人と、口に花を持つ男というね、2作品に出るんですけど、昨日命をもてあそぶ男2人の話をしたので、今日は口に花を持つ男の話をさせていただきたいなと思います。ざっくり概要と、なんとなくのあらすじと、見どころと、そういったものをごくごく簡単に説明できたらなと思います。はい、この口に花を持つ男というのは、ルイージ・ピランデルロというね、イタリアの作家が書いた作品です。はい、で書かれたのは1923年、だから昨日話した命をもてあそぶ男2人は1925年だったので、それよりね2年古いんですよ。はい、だから日本は大正時代です。はい、に書かれた作品になりますね。はい、でこのピランデルロ自体は、僕もそんなにピランデルロに対して詳しくはなかったんですけど、演劇界では、たくさんの作品をこう上演してますし、ノーベル文学賞をね1934年に受賞しています。演劇界においてもそんなめちゃくちゃ上演されまくってるっていうタイプではないですね。僕は知ってるのは作者を探す6人の登場人物という作品があって、それは知ってるくらいですかね。その他にもたくさん作品は出てるんですけど、日本での上演回数というか上演機会は少ないです。はい、で内容、あらすじなんですけど、とある都会の、オープンカフェに男が2人いるんですね。はい、1人の男は通勤者という う名前がついてます。私が通勤者役をやるんですけど、でもう一人が口に花を持つ男というものなんですけれども、まあそのオープンカフェで何の気なしにね、話が始まるんですよ。私がゆったりとそこで過ごしていたんですけど、まあその口に花を持つ男という人に話しかけられて、なんでこんな場所にいるのかとか、まあ、家庭が本当に大変だとかまあ家庭が大変と言いますか、まあ、うちの妻とか娘ったら本当私をこき使って本当に大変なんですよという話をする。で口に花を持つ男は、まあ、その話を聞いてるんですけど、まあ、その中から私は想像をすることがとても好きだと、いろんな人を見て、いろんなことを感じてたくさんの想像をするんですという話をその口に穴を持つ男はし始める、まあ、そこから、日常というものだったり、まあ、生活っていうものだったり、そこに潜む、生きること死ぬことみたいなことが少しずつ少しずつ、あらわになってくる、感じられるようになってくるといった内容でしょうかね。だからすっごい大枠で捉えれば、男2人が、オープンカフェで話してるだけなんですよ。けど、まあ、僕が演じる通勤者というのは、まあその名の通り、まあ、こう日々の仕事をした、まあ、いわゆるこう社会的な人間であったりとか、まあ、典型的な人間とされる人で、口に花を持つ男というのはその日常とは乖離した存在、少し人間だったりとか日常とか生活っていうものをこう俯瞰してたり客観的に見たりしている人なんですね。で疑問に思っているのは、皆さん口に花を持つ男というのは、この口に花を持つって何なのかっていうことですよね。まあ、これがお話をしていく中で少しずつ明らかになってくるんですけれども、そこも含めて生きるとか死ぬとかそういったところに話がどんどん入っていくっていう感じでしょうか。なのでね、命をもてあそぶ男2人よりはやや哲学的という側面があるでしょう。とはいえ、この話はなんか僕のリアクションでかなりね、お客さんの反応も変わってくるでしょうし、僕はこういう風な質感になったら面白いかもしれないなみたいなことを思っているところがあって、それが稽古の中で探れたらいいなというふうに思います。きっとね、この作品は聞いてるだけで面白いっていうことだったり、なんか聞いてるだけ見てるだけで自分の中にこう侵食してくる何かっていうのがあるんじゃないかなって思うんですね。そういう風になれればめちゃくちゃ面白いかなっていう風に思います。まあ、なのでこうあまりこう固く見ずに、僕通勤者と同じ目線に立ってそれを楽しんでくれればいいかなっていう風に思いますね。はい、なのでね、どちらの作品もね、男2人が、生とか死とかそういったものに対して、向かい合ったり、あるいは向かい合わなかったり、そういったような内容なんですね。なのでとてもね、神話性があるというかね、相関性があるというかっていう内容なので、2つの作品のバランスはめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、一方は昨日話したようにちょっとこうエンタメ性が高い内容だと僕は思ってるんですけど、でありもう一方は、まあ、やや文学的哲学的といえばいいんでしょうか、そういった側面があるので、まあいろんな趣味趣向の方々を楽しませられるようなラインナップじゃないかなって思ってます。はい、ということで、もしよければ見に来てください。7月23日そして25日、新国立劇場の小劇場でやってます。はい、 ね、僕に連絡いただければね、チケットをお取りいたしますので、もしご興味あればご覧ください。両方とも夜です。23日が6時半で、25日が8時15分からやってます。はい、ということで、私の X、インスタ、YouTube、もしよろしければフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。好きなこと、おすすめエンタメ、何でも結構ですので送ってください。ということで、今日も良い一日になりますよ。そして明日も良い一日になりますよ。それではまた。